ニッポン放送ポッドキャストステーション。
バザーイ、バザーイ、バザーイ。本当にこの日がやってまいりました。11月6日月曜日、今日の天気は曇り、気持ちの中では晴れ。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。老子にさそと、いやまさかですね、東京のラジオ局に勤めてこの六甲おろしをこのオープニングで朝6時に歌えるとは思いませんでした。もうラジオ界でですね、六甲おろしというこの阪神タイガースの歌といえば、もう道場養蔵さん、おはようパーソナリティ ABC ラジオと、もうすでに決まってたんですが、ねえ、38年ぶりにこの我が阪神タイガースが日本一を決めました。その瞬間の様子、そして、先制をしたノイジー選手のスリーランホームランのね、様子もお聞きいただいたところであります。いやー、11月5日2023年、もうね、これが永遠に日本の歴史に残るというふうに思うと、非常に感慨深い朝を迎えております。おはようございます。日本放送アナウンサー飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司
あれ違う番組始まりましたよね今朝からおかしいな。
もうどうオープニングどうしようかといろいろ思ってたんですけど、
はい、
まあね、あの実況と、そしてこの六甲おろしを聞くと我を忘れるね。
本当ですね。いやでも本当におめでとうございます。
いやありがとうございます。ありがとうございます。いや俺何の立場だかって話はあるんですけども、
まあまあまあ、でも38年前ってだって飯田さんもう3歳とか4歳とかね。
いやもう本当記憶に残るっていう意味では今回が初めて。
そうですよね。
感情も何もどこへ持ってっていいのか全くわからないというね。いや昨日はですね、本当私ただの阪神ファンのおっさんなんですけどもういろんなところからですね、メールやらツイッターやらね、そして、ショートメールとかでもいろいろ知り合いからもですね、いただいて本当にありがとうございます。もうね、ほとんど涙で前が見えないというような感じでしたが、たくさん本当メッセージもいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
川崎市高津区47歳会社員、待ってくれ俺の前髪さんからいただきました。阪神が日本一になったら飲むと言っていた秘蔵のお酒飲みましたか？どんな味でしたか？今日のコージーアップは阪神日本一の話だけでもいいですよねといただきました。嬉しいメッセージですね。優勝ね、日本一を決めた直後に、旧ツイッター X にアップをさせていただきましたが、せったくでですね、飲んでる姿をただアップしただけという感じなんですけど、はい、その手元にあったのがまさにそのですね、秘蔵のといっても、そんなにね、ものすごく根の張るものというわけではなくって、ただ限定のもので、前に関西社にね、いた、同僚とか先輩が、くださったものでありますが、白鶴酒造さんが作った、この阪神の記念缶というか、瓶ね、ワンカップ大関、白鶴のワンカップだ、
はい、
の記念バージョンというやつで、たまたまパッと手に取ったのがですね、背番号17、昨日の先発の青柳投手。そうなんですよ。あれ、カップ一つ一つにね、大山選手だとか、近本選手だとか、いろんな、選手の写真があって、で、実はこのラベルの裏側のところにも、シールの部分にも、ちゃんとね、その、印象的な一戦の、新聞記事かなんかがね、入ってて。
凝ってますね、だいぶ。
凝ってるのよ、これ。で、日本酒は当然ながら、ね、ちょっと黄色がかったりしても透明じゃないですか。だから、カップの反対側から見ると、ラベルの裏側が見えて、そこにもちゃんとね、乗ってるという、ね。青柳投手のこの熱湯が乗っているというね。いやー、うまかったね、本当にね。
そうです
よね。38年前は覚えてませんけれども、うん、やっぱり2003年、2005年はね、日本シリーズに進出して、やはり散ったということもありますし、2014年もそうでした。2位から上がってっていうね。まあ、それもそうですけれども、やっぱ90年代の、まあ、厳しい時代を乗り越えてと。
いう、まあ、本当あの時にね、横浜スタジアムなんかに行って、で阪神負けて帰る時にそのおっちゃんにお兄ちゃんまた来てくれよなって言ってね、阪神ファン同士こう慰め合いながら帰ったなというような、のも覚えてますし、まあよくぞここまでというね。で、今日の新聞なんかでもいろいろとこう書かれてますけれども、はい、今年のタイガースは若い選手が多いからここからまだまだ楽しめるぞと。昔2003年もそうだったし、85年も円熟期の選手たちで優勝したというのとはこれ一味違うんだよというようなね、解説が載ってまして、ああそうだよなと。そうするとこの夜夜のハッピーもですね、まだまだ取っといて、そしてまた着る機会もあったらいいなというふうにも思うところですが、まあでも第7戦まで、オリックス強かったっていう風にね、
は
い、岡田監督も言ってましたけれども、
う
ん、本当野球の素晴らしいところがいろいろと見えるという日本シリーズでした。まあ昨日の近本選手の最終打席かな、一塁へのゴロがあって、うん、はい、これが、ピッチャーへのトスと同時にホームをファーストベースを踏んでいってセーフになった、はい、いやーいうね、子供に見せたいなっていうシーンがいっぱいあったなという ね、
もう全速力で走ると、
そうそうそう、で違う元選手もお読み入りに手記載せてましたけれども、僕が憧れられるような存在になるように、うん、これから先も精進していくんだ、そうやってこうつないでいくっていうのをね、やってるんだなと、私も少年野球に関わってるとね、とにかく全力でプレーするんだと、肘にやるんだぞなんていうね話をしたりもするんですけれども、まあ、そこにね、人ってちょっとだけでも関われているのは、ああ嬉しいことだなと改めて思った次第であります。
そして、はい、今日はゲストが須田慎一郎さんです。
ゲストがね、コメンテーター、これはもう別に狙ったわけでも何でもなく
なんです、
たまたまの巡り合わせが今日だったということなんですが、須田さんこの後登場と、6時半過ぎからご登場となりますんで、はい、まあその辺の話もね、じっくりしていければと思います。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司
半笑いで言ってますね。どうしました
自分でも疑問になってた、
おかしいなって合ってないぞってい
やもうオープニングこれだけやったからもうこれで買っていいかなって
帰らないでくださいここからなんですから、はい、
さて、今日もね、いつも通りお送りしてまいります。まずは6時22分頃マーケットインフォメーション。週末はちょっと円相場がまた円高に触れてきていると、149円台というところに来ておりますが、まあ、その辺どうなのかということ、そして、6時半ごろズバリここが聞きたい、須田さん登場となります、まあ、まずはタイガースについてもね話していこうと思いますが、6時50分過ぎのニュース、7時またぎ政府の総合経済対策、について、そしてアメリカと日本の金融経済、まあ、アメリカ雇用統計が週末発表されてますんで、そのあたりの影響等々も分析していただこうと思っております。そして7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンは、この週末の岸田総理の海外出張、フィリピン、マレーシアを訪問しました、それからイスラエル情勢、ガザ中心のガザ市をイスラエル軍が包囲した、南北から攻撃をしているというようなことが出てきております。で7時半過ぎニュースプラスワン、インド太平洋経済枠組み IPEF の交渉官会合について、そして7時40分過ぎスクープアップのゾーンは、1年後に迫ったアメリカ大統領選挙についても占ってまいります。そして7時50分後のビジネスニュースピックアップ、今朝は夕刊フジ運動部、大和秀邦記者と電話をつなぎまして、この日本一の瞬間、京セラドーム大阪どうだったのか、関西は今どうなってるのかというところも聞いてまいります。この時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研調査部長神田拓也さんに伝えていただきます。神田さんよろしくお願いします。
はい、外為ドットコム総研の神田です。本日もよろしくお願いします。
お願いします、はい、
まず先週末、現地3日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価ですが、はい、前の日に比べて$222.24高い、$34,061.32で取引を終えました、うん、ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は、184.09 ポイント上がって、13,478.28 でした、うん。円相場は3日のニューヨーク市場で一時$1.149.20付近まで上昇、現在は$1.149.30付近で取引されています、はい、市場が注目していた3日発表のアメリカ10月雇用統計は、うん、雇用者数の伸びが予想を下回り、失業率は予想以上に上昇するという低調な結果でした。
はい、
市場は FRB の利上げサイクルはもうすでに終了したという見方を強め、ドルが下落、まあ、長期金利が低下して株価は上昇するという反応を見せています。為替市場ではアメリカ雇用統計後に円相場が対ドルで約1円急上昇、はい、しかし円は対ユーロでは15年ぶりの水準に下落しました。まあ、こうした動きを見るとやはりドル高はひとまず止まった感もあるんですが、
はい、
円安の流れ自体は変わっていないようにも見えます。
まあ、これアメリカはずっと利上げ続けてきて、ようやくこれ、はい、景気が冷めてきたってことなんですかね。
そうですね、 ある意味、アメリカの中央銀行 FRB の希望通りにですね、インフレが鈍化しつつ経済の過熱感が薄れてきていると、まあ、そうなるとも利上げは必要ないんではないか、市場ではこんな見方が強まってきています。
なるほど、わかりました、
はい、
神田さんどうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりました。3連休明けての紙面ということになりますが、まあ、海外の、ね、ニュース、イスラエルとパレスチナ、ガザの、ね、ハマスとの戦闘についてというところが、2紙1面です。毎日新聞、ガザ市街侵攻、戦闘激化、イスラエル医療105施設破壊か、そして産経新聞はアメリカアラブ中断停戦溝、外相会談、難民キャンプ、また空爆、ガザ戦闘ということで、まあ、国際社会が何か仲介しようというようなこともなかなかうまくいかないということが続いているようであります。まあ、これ後ほどまた取り上げてまいります。それからですね、朝日新聞は独自のニュースで、旧統一教会会長謝罪へ近く会見、法的責任は認めずという一面トップが出ております。最大100億円拠出も検討ということで、まあ、あの高額献金などね、被害を訴える元信者らに対して、まあ、旧統一教会の、まあ、日本の側の会長田中氏が謝罪の意思を表明する記者会見を開く方針であることが関係者への取材で分かったということであります。まあ、すでに文科省は解散命令を請求をして、そして、まあ、東京地裁で、審理をすると、教団側は争う姿勢を示しているという中で、改革の姿勢をアピールする意図があるのではないかということが出てきております。そして、読売の一面、これ一面からですね、まあ、展開をしておりますが、海警、警戒監視に小型艦7割、海上自衛隊、護衛艦不足深刻、中路の航行活発化ということで、まあ、護衛艦と呼ばれる大きな船だけでなくて、小型の船であるとか補助艦艇の、も投入をして警戒監視に当たっているというね、記事であります。まあ、読売がデータ分析をしたということでありますが、まあ、今人が少なく、そして、まあ、そんな中でも能力の高い FFM というね、船を新たに作って、それをこうどんどん投入していこうという話をしている最中でありまして、まあ、これを増強するのが一つ手なんじゃないかという指揮者からのコメントも紹介されていますが、他方、イージスアショはやめちゃってるんで、これをイージス艦で対応しようということにしておりますが、そこには艦艇も必要であるし、人もたくさん必要だということになってくる。まあ、この辺全体をですね、どう考えていくのかということが未だにね、まあ、これは政治全体の責任とこういうことにもなるかもしれませんけれども、まあ、どうしていくんだとこういうことになっております。まあ、現場の話を聞くと、やっぱり人のがね、なかなか、集めるのが大変だとこういうような話も聞こえてまいります。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。須田さん、優勝日本一おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
いやいや、
声が全然出てなくてガラガラ声
ちょっと待って、本当にガラガラですね。
本当にガラガラ。
私も鼻が詰まってて、もうこれ完全に、昨日通院したのが聞いてるんですが、須田さんもそんな口ですか。
もう、もうね、通院というよりもね、応援、はい、声上げすぎちゃって土日と2日も続けてい
やそうですよ ね。日本シリーズは本当熱戦に次ぐ熱戦で、
もうね、
もう声も出る出る、
安心して見てられないもんね。
安心して見てられない、
ハラハラドキドキ。
本当ですよね。
何点取ってもオリックスにやられちゃうのよ。強かったね、オリックス。
オリックスバファローズは強かった。
本当に
この打線の怖さ、
怖さ、
ね、どっからでもなんかあれよあれよという間に得点されるっていうね。
でパーンとホームラン打たれちゃって、
そうそうそう、紅林選手、宗選手、本当ねえ、あの警戒してるこうね、あの選手、ね、杉本選手とかゴンザレス選手とか警戒してると、それ以外の選手にこうパカーンとやられる。
そうですよね。それだったらね、あの昨日おとといの山本由伸、はい、すごかったね。最初打てると思ったんだよ。
いや、ほん
と、あと10センチ飛んでりゃフェンスにぶつかってあれで決まってたんですよ、うん、
ところが本当、
ね、ダイビングキャッチして
ね
あそこから尻上がれですよ。
いや、そうっすよね。
やっぱりメジャーに挑戦する選手は違うなとかね。
おお、そうそうそうそうそう、ね、あのポスティング容認じゃないかみたいな話がね、出てきてますんで、ちょっとそのあたりは後ほど、ね、あの7時50分過ぎにですね、有感富士運動部の大和記者につないで、ね、で現地で取材してたんで、あ、まあ、それの、ね、ポスティングの話なんかも取材してるかもしれないんで、ちょっと聞いてみましょう。
あとね、岡田さんね、
はい、
やっぱりあの温情采配随所に光りましたよね。湯浅の投入だとかさ、
いや、湯浅
よく連れてったよね。
いや、本当ですよね、よくあそこで決断しましたよね。
いや、これもそうだし、昨日の青柳もそうだしね、
はい、
第7戦あのドキドキだったと思いますよ。本当に
本当誰が先発するんだろうと思ってね、土曜日に予告先発見たら青柳投手だった、
はいはい、
いや今シーズンは、まあ、
ちょっと ね体質調子悪かったですからね。
開幕投手とはいえちょっと調子悪かった時期が長かっただけに、どうだったんだという感じがありました、
まあ、しかしそうは言ってもね、最後に決めようとして4回3分目ですきちっと変えて、
いやそうですね、
きちっと抑えて、
うん、
まあ、最後にね、岩崎がホームランを打たれたのはもう歪曲ということで、はい、声も出ないし
、いや、本当、まあね、頓宮選手に打たれても、あれもそういえばあの、リーグ優勝決めた時だって、直前、点取られたわけだし、はい、まあ、タイガースらしいといえばらしい、
スパッと言わないもんね、我々みたいだよね、
いや、そう、どうも最後のキレがね、
キレが悪い。
いやー、でも本当こんな日が来るとはというね、須田さん。
いや、しかしね、僕ね、
はい、
あのタイガースが日本一になったのは、
はい、
社会人1年目なの
よ。ああ、そう、おっしゃってましたね。
当時大阪にいたんですよ。
お
で、それまではね、タイガースファンじゃなくて、あのね、別に優勝したからファンになったわけじゃなくて、甲子園のグリーンを見て、はい、加藤選手のね、あのサードのね、
はい、
守備を見て、岡田選手のセカンドを見て、これで一気に不安になっちゃったってい
う、ね、あの甲子園球場の綺麗な芝生と
行ったんでしょ。
いやー、この間そうなんですよ、第4戦に。
やっぱりあれ行ったらファンもあるよね。新庄お前も行け。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。いやー、やっぱ素晴らしい雰囲気、
素晴らしいね。
ね、
うん、
銀さんに反響してくる歓声、
歓声、
そしてこうあーっと熱くなったところで吹き渡る浜風の気持ちよさ、
はい、
素晴らしいじゃないですか。
本当に
ね、
しみじみしますね、本当に。
ねえ、本当。でもね、この翌朝に須田さんが出演されるっていうのもね、もうこれ別にあの測ったわけではなく
て、そう、測ったわけじゃない、はい、
そうそう、偶然このローテーション的に今日だったっていうね、いや、やっぱ
昨日もね、こうあの本当に今日の番組なかったら、
はい、
私甲子園行ってた。パブリックビューイング、
あ、甲子園のパブリックビューイング、
ね、
いやー、あれも盛り上がってましたね、
すごい盛り上がってたね。そこから終わったらもう道頓堀行ってね、今頃びしゃ濡れだよ俺、
びしゃ濡れだよ俺。ダメダメ
ダメダメ。
いやー、でも関西の盛り上がりもそうだし、ね、ね、これから優勝セールもあるでしょうし、
もう昨日あれですよね、
はい、
阪神百貨店は日本一って横断幕が出てて、
出てましたよね、はい、そうそうそうそう、結構ね、メールやツイッターでもいろいろいただきますが、カニクシスさん、茅ヶ崎の方ですけど、第7戦を現地で観戦してきましたと。
おー、
すごいな。
月曜本来仕事ですけれども、日曜ナイターだと最後まで見たら帰れないんで、休み取って神奈川から大阪に行きました。1枚しか買えなかったチケットが運よく優勝決定の試合でした。最高に盛り上がった岡田監督コールは球場が揺れてたと思います。一部他球団のファンはこんな楽しい思いを過去37年間で何度もしてるかと思うと羨ましい限りです。とりあえずとにかく38年ぶりの制覇、飯田さん、須田さんと一緒に感動を分かち合えたら嬉しいですと。
しかもね、そのタイガースファンの素晴らしさ、オリックスの選手がね、挨拶に来た時拍手を送ってね、いや、やっぱりね、ね、それを称え合うっていうのはいいよね。
大事な話ですよね、
うん、
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。 ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では、登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお届けしています。レギュラーコメンテーターに加えて、専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。また株と為替の最新情報もお届けしています。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。番組公式 X では、これから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信中です。ぜひフォローして番組にご参加ください。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 工事アップ。今朝のコメンテータージャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
7時をまたいでニュースを掘り下げていくニュース7時またぎ、取り上げるニュースはこちらです。自民党広島県連の会合で岸田総理大臣がビデオメッセージ。岸田総理大臣は5日、自民党広島県連の会合に、私が先頭に立って企業に賃上げを要請し、デフレ脱却に不退転の決意で臨むとのビデオメッセージを寄せました。会合には茂木幹事長も出席。2024年6月に実施予定の所得税減税について、一気に経済の好循環の流れを作っていきたいと話しました。先週総合経済対策を閣議決定しておりまして、まあ、今月20日にも国会提出の方向で調整に入ったということであります。
はい、経済規模はですね、17兆円台前半程度ということになってるんですが、
はい、
まあこれもね、どういう数字出てくるかわからないんですが、真水ベース、これが一番重要になってくるんですけども、だいたい13兆1000億円という数字が出てきている、うんうんうん、
はい、
ただこれは予備費が入ってますからね、実際上どのぐらいのお金が出てくるのか、そしていろんな基金に積みますから、
はい、
現実問題としてどれだけ、ね、お金が使われるのかっていうところがちょっと見えない。そのあたりをちょっと見ていかないとわからないんですが、なぜこんな話をしているのかというと、
はい、
ね、岸田首相がデフレ脱却に不退転の決意で臨む、これはいいんですよ。じゃあ今どの程度のデフレなのか、
はい、
そもそもデフレなのかどうなのかっていうところが、この辺がですね、自民党内の政府与党内の議論でも極めて曖昧なんですよ。ですから内閣府が4、5、6月期に発表した の、
はい、
数値をね、需給ギャップを見てみるとプラス 0.4%、
はい、
これをですね、盾にとって財務省であるとか、うん、財務省に近い国会議員の方々はもう平時だという、はい、位置づけてるんですよ。
デフレは脱却したんだと、
だからそれほど財政出動も必要ないと言っている人たちもいる。ただその一方で、いやいや、あれはフル操業していない、つまり総供給でね、差を読んでる数字なんだから、はい、本来だったらもっともっと供給量は上なんだから、まだまだ需給ギャップはある、その数字は15兆円ぐらいあるんだという説もあるんですね。だからどちらの立場に立つかによって、これ大きく変わってくるのかなと思いますけどね。
これね、でもその大元の部分が変わっちゃうと対策もだいぶ変わりますもんね。
ですからその対策の金額の中身を見てみると、はい、要するに15兆円仮にあるとすると全く不十分で、デフレ脱却はなかなか進んでいかないということになりますよね。
まあ、この経済対策、まあ、言われているところで言うと、まあ、ガソリン等々エネルギー電気ガスも含めての、まあ、補助金の延長だとか、まあ、そこに相当お金使うという話であるとか、では宇宙関連で基金を作るみたいな話は出てきてますけれども、
あと半導体のね、
はい、
まあ、国内投資の支援も厚くするということで基金で積むということなんですけれども、
はい、
これね、基金で積んでも、現状ね、9兆円余り、まあ残ってるんですよ。使い残しがあるんですよ。でこれ通常ね、まあ、いいところを見ると、要するに複数年度にまたぐ場合は、要するに使いやすくなると、つまり国庫に返納しなくていいということでね、
はい、
金に積む意味があるんですね。でところが、ね、逆の 見方をすると、金から支出するにあたっては、はい、審査とかチェックが必要だから、なかなか使いにくい、使い勝手の悪いものになって、
はい、
消費に向かわないんですね。
結局そうすると、まあ、積まれるだけ積まれて需要にきちっとならないと、意味がないですよね。
だからなかなかこれを使わないとすることの方が、
はい、
ね、それを狙ってるんじゃないか、 意図してるんじゃないかという見方もあって、結果的にあれですよね、あの防衛増税、ね、まあ、防衛費の予算が倍額になってきますよね、
はい、
5年間で43兆円ですか、そのために増税分は1兆円ということになるんですけれども、それ以外のところは使い残しのところとかね、やりくりしてこういう基金のお金を回っていくんですよ。
あ、なるほど、
だ一旦積んだふりをして、
はい、
他に用途に持っていくっていうやり方もやってるもんですからね、景気対策としては全く意味がないのかなと思いますけどね。
これそうするとね、こう17兆とか13兆とか景気のいい数字が並んでますけど、気がついてみたら大して使ってないみたいなことが起こりうるわけですか。
そうそうそう、だからそのあたりの検証が必要だということですよね。
これでも中身出てくるのって結構先になるんですかね。
あのこれはきちんとね検証してみないとわからないし、はい、まだ臨時国会に補正予算案っていうの出てきてないんじゃないですか、
は
い、
あ、確かにそうです
ね。それを全部チェックしていかなきゃならないだろうなと思いますけどね。
これが出てくるのがまあ20日あたりだということになると、もうあと2週間後ですよね。で、臨時国会は会期が一応12月13日までだってなってますけど、これ、まあ、そうすると検証してね、変えるなら変えるみたいな話っていうのは、そんな時間があるのかって話になります
ね。もう時間なくて、あの例えばね、ガス抜きとも言われてるんですけれども、自民党の政務調査会、政調会をね、平場の議論の中でこれはどういうふうな方向に行くのか、もう政府に持ってっちゃったらそれを増額するとか使いやすくするなんてありませんから、だから政調会でね、どういうふうにこれを議論が進んでいくのかっていうところが注目ですよね。
まあ、いわゆるその与党側の事前審査というやつ、まあ、そこの部分でどこまで変えられるか、
これがですね、やっぱり積極財政派と財政再建派の激突ので最前線ですから、ただなかなかこのあたりがですね、報道ベースで出てこないというのがね、悩ましいところなんですけどね。
よくね、絞るべきだと、引き締めるべきだっていうような人たちは、特に、税調の会長さんだとか、いろんな人のこう声が出てくるんですけれども、こう、もっと景気、吹かしていこうよっていう人がね、なかなか取り上げられなかったりしますもんね。
で、しかも新聞報道どちらかというと、財務省寄りですから、また、赤字国債頼みのとかね、
はいはい、
財政再建は遠のいたっていう文言が踊ると、やっぱりばらまきなのかみたいなイメージになってしまいますからね、これね。
岸田さんとしてはこれだけのものを打ち上げといてどうなんですかね、本人の。
だからデフレ脱却の不退転の決意で臨むと言ってて、でなおかつ減税を打ち出してるんですから、岸田さんとしてはやる気があるんじゃない、やらないとこれね、あの選挙でも負けちゃいますからね。
そうですよね、まあ、これね、やらなきゃやらないで今度は解散がという話、まあ、いろんなところで支持率の話がね話題に出ますけれども、かなり下がってきているということ、
やっぱりね、景気回復に道筋をつけて、やっぱり景気回復の実感というのは得られないと、なかなかですね、支持率も上がっていかないのかなと私は思うんですよ。で、そうするとね、やっぱり今回の経済対策、あるいは補正予算というのは、岸田首相にとって千載一遇のチャンスだったんですね。で、ただその一方で減税といって、でもやっぱり消費税減税、これ期間限定しても、ね、消費税減税についてはスルーされてしまった、
はい、
これ党内でも先ほど申し上げたようにね、党内の議論の中では出てきてたんですよ。
ああ、そうなんですね。
責任ある積極財政を推進する議員連盟、積極財政議連がですね、
はい、
提言をまとめましてね、真水でも20兆円を求めるベース の財政支出を求めるというね、提言をまとめて出したんですが、その中に軽減税率適用のものに関しては 8% 適用のものに関しては期間限定ではゼロにしようと、消費税を撤廃しようというようなですね、提言をまとめてスルーパスを出したんだけども、それに乗っからなかったという流れもあるんですね。
これやっぱり岸田さんとしてはね、増税派なのみたいなイメージがいろいろとね、ネット上出会いされたりとかもしてますけども、その辺払拭したいんだったら消費税だとインパクトはでかかったわけです
ね。そうですね。ですから今回のじゃあ1人4万円、
はい、
ね、納税世帯で1人4万円、そして、ね、非課税世帯で2世帯7万円で、はい、どれだけね、じゃあ有権者に訴えることができるのかっていうと、これはちょっとしょぼすぎるというのが実態で、しかも減税については来年6月先の話ですからね、
はい、で1回ごきりだという、ね、はい、話になっちゃうと、さあそして、アメリカの経済ですが、こんな数字出てきています。アメリカの10月の雇用統計、就業者は前の月より15万人増加。アメリカ労働省は3日10月の雇用統計を発表しました。統計によりますと、農業分野以外の就業者数は前の月よりも15万人増加、17万人程度の増加と見込んでいた市場予想を下回りました。 そして失業率は悪化したというようなことも出てきております。
やっぱりですね、アメリカの景気っていうとやっぱり雇用が第一なんですよ、
はい、
ですから FRB の金利政策、金融政策もすべてこの雇用統計を見ているというところなんですけども、うん、そうするといよいよですね、まあ、今後の推移をね見守っていかなきゃなりませんけれども、いよいよ場合によっては景気後退局面に入ってきたのかなというふうな見方もすることができますよね。
うーん、これね、アメリカはコロナの後、まあ、コロナで大きな財政出動したということもあって、うん、わーっと景気が加熱して、加熱しすぎたんじゃないかみたいな話になってきました、でずっとブレーキ踏み続けてましたけど、ようやくちょっと効いてきたって感じですか。
そうですね、利上げをどんどんどんどんやってきた。
そうですよね、
で年内の利上げはあと1回チャンスがあるんですけれども、
はい、
まあ、それを利用することは、それを使うことなくですね、場合によっては利下げのタイミングをね伺う展開に今後なっていくかもしれないですね。
次はね12月に予定されてますけれども、これはそうするとまた、まあ、3会合連続でそうなると据え置きなのか、あるいはいきなり利下げがあるのかみたいな、
そうですね、
どうなってきますか。
ですからその雇用統計のね、はい、今後の動きったりですか、特にですね、まあ、この、増加がどの程度まで下がっていくのかっていうところがちょっと見どころかなと思いますけどね。
まあ、これを受けて円相場がちょっと円高に振れてるというようなこともありますけど、もしこれで利下げっていうのが、まあ、半ばサプライズ的に発表されたりすると、円ドル相場はまたわっと逆回転するかもしれません。
そうですね、ただその一方でね、
はい、
日銀のスタンスっていうのはどうなっていくのかっていうところの兼ね合いなんですが、
はい、
ただ今外国為替マーケット、大部分が実需ということよりも投資目的なんです、うん、投資が大きく動かしていくんですよ、
はい、
ですから投資投機ですね、ですからやっぱりこの金利差を彼、そういう投資家投機家たちは見てますからね、これが縮まってくれば一気に逆回転になってくるかなと思いますけどね。
まあね、日本はこの金融政策はちょっと変更してというようなことになってきたのか、ね、一応緩和してるっていうふうには言ってますけれども、10年ものの国債の上限 1% を超えても容認みたいなふうになってきてますよね、こうするなるとちょっと日米の金融政策の違いみたいなもので、むしろ円安よりは円高の方に触れがちですか。
いや、触れる可能性があるでしょうね。これね、日銀がさっき言ったね、
はい、
需給ギャップの部分は、内閣府の数字なんですけれども、
はい、
日銀もその同様に需給ギャップの統計出してるんです、うんうんうん、データ出してるんですよ、はい、これまだマイナスなんですよ。マイナス 0. 数パーセントのところですから、
はい、
ですから、これが、ね、プラスになってくると、いよいよ日銀も利上げに向けて準備を始めるのかなと思いますけどね。
そうすると日米の金利差が逆に縮まるってことになりますもんね。
縮まってきて、ドル円もですね、はい、円高方向に動いてくるという状況になるのかなと。で、まあ、これはあえてね、
はい、
踏み込んで言いますけど、私の 見たところ、実際の時速は、ドル円で125円ぐらいなんですよ。だからやっぱり今金利差開きすぎててちょっとね触れすぎてますけども、そのあたりにどっかのタイミングで収束に向かっていくのかなとは思いますけどね。
その辺であれば、まあ、日本の輸出企業にとっても、うん、まあ、さほどこう利益削られることもないし、
そうですね、
輸入物価もある程度落ち着いてきて、
落ち着いてくると。
その時に内需が拡大する状況になっていれば一番心地いいですよね。
ですから、これ金利上昇局面で内需が拡大してないと、
はい、
やっぱり内需を縮小させることになりますからね、これね。
まあそうですよね、お金借りて何かしようっていうのが金利上がってきたらこれやりづらいですもんね。
だからこの低金利政策が続けられるうちにね、
はい、
でこの金融緩和策っていうのはチャンス待ち政策なんですよ。つまり政府の財政出動のっていうのを待ってる、
はい、
そういう政策ですから、とはいってでもですね、やっぱりその需給ギャップの解消であるとか、あるいは日米の金利差の縮小なんていうところを考えていくと、
はい、
そのチャンスもなかなか続いていかないのかなと思いますけどね。
なんというかタイムリミットが見えてきた感じですか。見えてきた。
だからそれ以降財政出動してもあまり効かないという状況になるかもしれないです、
は
い。
まあ、昔そういうことが結構ありましたもんね、確かに考えてみたらそういう時って1ドル100円切るような円高だったりしますもんね、
うん。
いやー、でもこれチャンス残されてないんだったらこの補正予算本当大事じゃないですか。
そうそう、非常に大事なんですよ。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。岸田総理大臣がフィリピンとマレーシアを訪問。岸田総理大臣は3日から5日の日程でフィリピンとマレーシアを訪問しました。 フィリピンではマルコス大統領、マレーシアではアンワル首相とそれぞれ会談し、中国を念頭に安全保障分野での連携を強化していくことで一致しました。一連の日程を終えて昨日の夜10時過ぎにすでに帰国をされております。まあ、今年は東京で日本と ASEAN の特別首脳会議が12月に開かれるということもあって、まあ、その前さばき的なことなのかというところですが、さあ須田さん、これどうご覧になりますか。
やはり中国包囲網といったんですかね、まあ、中国の脅威に、どう、ね、向き合っていくのかっていうところで、うん、やっぱり価値観を共有する国々、はい、ですから民主主義っていうね、価値観を共有する国々とは連携していきましょうと。ただ連携するだけじゃなくて、うん、日本から応分の協力をしますよというところで、はい、その政府安全保障能力協力支援というね、うん、枠組みができたわけですから、まあ、これは別に武器の共有ではなくて、
はい、
防衛力のインフラ整備なんですけどね、これをですね、やはりその ASEAN を中心に展開していこうというね、そういう戦略なんだろうと思いますね。
インフラの整備というと、まあ、この間報道されていたところではフィリピンにレーダーを出すとか、
うん、
まあ、あるいは、ね、今回の訪問でも大型の巡視船の追加供与とか、はい、いろんなこと出てますね。
だから武器というね、
はい、
ラインには触れないような形で、
そ
のインフラ整備については要するに日本が積極的にやっていきますよと、提供していきますよということなんだろうと思うんですが、ただですね、まあ、フィリピンは別としても、
はい、
マレーシアの方は、これは必ずしもね、なんていうんですか、日本寄りという日米寄りというよりも、
はい、
中国にも、大統領は、首相ですか、首相は2回ほど最近行ってますんでね、ならその両睨み戦略なのかなっていう感じもしなくもないですよね。
昔はルックイースト日本を見習えって、うん、マハティールさんが提唱して、で自動車作ったりとか結構日本も支援したりしてましたけども、最近は中国の存在感ってやっぱり ASEAN 各国でも大きいんですかね。
やっぱりその資金っていうんですかね、
はい、
経済協力含めてですね、やはりその辺に対しては中国に対する魅力っていうのは非常に大きいですからね、そこを天秤にかけてる。でそれはずるいじゃないかっていうことよりも、
はい、
やっぱりそれが東南アジアっていう国なんだと、いうふうに見ておくべきだと思いますけどね。
やっぱそうするとこの海沿いでフィリピンだとかベトナムだとか、
ね、
実際にこう向き合っている国と、まあ、そうじゃない国でだいぶ温度差がありますか。
ただそうは言ってもですね、ベトナムもかつて中越戦争っていうのを経験してるんですが、
はい、
ですから中国に対する警戒感はあるけれども、ただその一方で経済依存度っていうのは、中国に対する経済依存度は非常に高いですからね。だからオールアナッシングじゃないんですよ。そのあたりをどう日本は捕まえていくのかっていうところだと思いますけどね。
この辺日本は、まあ、白黒はっきりつけずに付き合えるというところがあるわけですかね。
だからその辺も日本としてもね、
はい、
そこら辺白黒はっきりつけろということを要求するんではなくて、いかにですね、関係を深めて、
はい、
まあ、取り込んでいくのか、あるいは環境を強化していくのかっていうところが一つポイントだと思いますけどね。
まあ、今回ね、フィリピン、マレーシアをとこういうことで、で、まあ、ASEAN と今度特別首脳会議もありますけれども、まあ、この辺全部集まるとまたさらにこう玉虫色のものしか出てこなくなりますよね。
それぞれの国のそれぞれの事情が違いますからね。そのあたり、ASEAN という一つの国になってしまうと、
はい、
なかなか中国につくとか日本につくということにはならないのかなと思いますけどね。
まあ、でも完全に向こうには行かないようにしておくっていうのが安全保障上も大事になってくる。
そうですね。ですから、そのあたりは、両にある両天秤の中で、
はい、
日本の存在感をどう高めていくのか、ね、
5-5
ではなくて6-4にするとかね、
はい、
7-3にするというような戦略なんだろうということが言えますね。
でこれ、まあ、東アジア、さらにはインド太平洋地域全体でこう見たときに、おやと思ったのが、今日国際面にいくつか載ってますけど、上海で、国際的な博覧会が開かれて、でそこにオーストラリアのアルバニージー首相が行ってるんだと、これオーストラリアと中国の関係というのがちょっとと近づきつつあるみたいな報道もあるんですが、なんか風向き変わってきてるんですか、ね、
いや、その風向きが変わったということよりも、現実路線だと思いますけどね。だから、オーストラリアという国は基本的には、日本とですね、
はい、
まあ要するにオーストラリアサイドの報道によれば、日豪軍事同盟なんですよ、これ今結ばれているのは、
はい、
ね、でそういった枠組みの中で、
はい、
立ってますから、だからとはいっても日本だって そうは言ってもね、中国とのこの経済的な関係っていうのは非常に強いですよね。だからオーストラリアは逆に中国から、逆ブレしてたものですから、はい、少しずつ戻ってるという形だと思いますけどね。
やっぱ体制としてはそれほど変わりはないですね、でも日本、オーストラリア、アメリカあるいは、ね、そこにインドを加えた枠組みというのは大事になっていますもん
ね。ですからこれね、やっぱりこう考えていくと、こう経済的な相互の結びつきが強かったものですから、完全なデカップリングって 100% 不可能なんですよ。オールアナッシングっていう戦略は取れないんですよ、
はい、
じゃあどこは、結びついてどこは切っていくのかっていうねところなんだと思いますけどね。
そうすると経済安全保障上大事なものに関しては切り離していくけれども
と、ですから特に半導体であるとか通信であるとか、はい、そういったところはデカップリング、ね、部分的なデカップリングになるけれども、じゃあ製造業とか、はい、そういったところについては協力し合おうということになるのかなと思いますね。
さあそして、もう一つ用意しているニュース、こちらのニュースです。イスラエル軍がガザ地区の中心都市ガザ市を南北から攻撃。イスラエルのガランド国防相は4日、パレスチナ自治区ガザの中心都市ガザ市を南北から攻撃し、市街地に入ったと明言しました。イスラエル軍の地上部隊はガザ市を包囲しながら市街戦を続け、5日には地上作戦の開始以降、2500カ所以上のハマスの拠点を攻撃したと発表しております。10月7日にハマスがイスラエルへの大規模攻撃を行ってから1ヶ月が経つというところで、まあ、こういう状況になってきました。
ですから国際世論が求めるですね、
はい、
即時停戦、なかなかこれにはイスラエル乗ってこないでしょうから、
はい、
その戦闘の一時的な停止、ね、一時的な停止っていうところにイスラエルが乗ってくるかどうかというところが今後の焦点になってくると思いますね。
一時的な停止、
ですからこれ停戦ということになると、
はい、
要するにハマスのですね、まあ、言ってみれば 反転攻勢っていうその準備のあるいはそういう時間を与えてしまうということになってしまいますから、
はい、
それは絶対乗ってこられないはずなんですよ。でところが今の状況でどんどんどんどん戦闘行為が続いていくと、
はい、
要するに一般市民のですね、被害があまりにも拡大してしまうというところで、やっぱりこの一時的な停戦というのは一番落としどころとしてはいいのかなと思いますけどね。
その時間の間に、まあ、市民の退避を促すということになるわけですか。まあね、この情勢に関してはというのは、もともとハマスが非戦闘員に対して、まあ、人権の蹂躙、殺人殺害だとかあるいは、誘拐拉致というものもやったというところからでありますが、もうなんか国際社会巻き込んでの政治ゲームみたいになってますね。
そうですね、でそういった中でね、やっぱりね、日本は、
はい、
まあ、国連経由ですけれども、
はい、
100億円のですね、まあ、ガザに対する人道支援というのを決定した、
はい、
でそしてやっぱり政党の代表というと、ガザ西岸にあるね、
はい、
ファタハですからね、
あ
イスラエル
ヨルダン川西岸の、はい、
ですから
ハマスではなく、
ハマスではなく、ね、ファタハですから、
はい、
そちらの方と要するに関係を強化していくという中での、一時停戦というところを求めていくべきだと思いますけどね。
まあ、そして、まあ、アメリカのこう対応というものも、まあ、少しずつ変わってきているようなところもありますよね。イスラエルに対してゼメシンだっていうところから、いや、人道もちゃんと配慮してねっていうふうに変わってきてる感じありますけど、
まあ、アメリカもちょっとね、全面支援っていうところをやっていくと、国際的に孤立するということになるんだろうと思うし、まあ、今回の件で一番難しいのは、
はい、
仲介役が不在なんですよ。ね、はい、アメリカもその任ではないし、じゃあオスロ合意の時のように、
はい、
ノルウェーみたいな国が出てくるかっていうと、今のところそういう環境にもないというところを考えるとね、ちょっと仲介役不在という中で、とはいってもアメリカが動かざるを得ないというところもありますからね。
まあ、確かに特にね、ブリンケン国務長官はもう中東とアメリカと行ったり来たりしながらいろいろやってて、で今度 G7 の、ね、首脳会議にも出るけれども、その直前はまたイスラエルやヨルダン訪問してたりしますもんね。
でただその中でね、じゃあイラク、
はい、
あるいはシリア、そして、イランの動きっていうのがちょっと気になるところなんですよね。
まあ、このレバノンのヒズボラであるとか、まあ、ハマスと連携してるんではないかというところ、まあ、イランがそのバックにいるんじゃないかというのを言われてますもんね。
はいはい、だからその辺がですね、合意しないとなかなか そのセント行為ってのは終わらない、じゃあそれをどう道筋をつけていくのかっていうところなんだと思いますけどね。
誰がイランと話せるのかっていうところですか、でもそうすると、まあ、アメリカはなかなか難しいし、アラブ諸国もそうは言っても今妥協的なことはできないとか、そういうことになりますか。
ですからそのね、だから非常に難しい方程式みたいなんですよ。だからあちらが立てばこちらが立たずみたいな状況になってきますからね。
以上、おはようニュースネットワークでした。続いてニュースプラスワン、取り上げるのはこちらのニュースです。アメリカ主導の経済圏構想 IPEF 交渉官会合を開催。アメリカが主導し、日本を含む14カ国が参加する経済圏構想、インド太平洋経済枠組みの交渉官会合が5日から12日までの日程で開催されます。会合では気候変動対策や腐敗の防止、貿易の円滑化での協力について合意し、今月中旬のアジア太平洋経済協力会議 APEC の首脳会議で発表することを目的としております。まあ、APEC はもう来週ですんで、そう考えると、まあ、詰めというか、ね協議になるということだそうです。
そもそも貿易という分野の中でね、はい、自由貿易っていうのはですね、目指すためには何が問題になっているのかというと、一つは関税なんですよ、障害になっているのはね、
はい、
もう一つは非関税障壁というものがあってですね、
はい、
でこれルールとかね、それに考えてもらっていい、
はい、
ですから、国内のルールと国際的なルールが異なっていた場合に、要するにそれを固くなり守るっていうことは、要するに自国に製品を入れないことじゃないかと、関税はゼロになっていても、
はい、
例えばそのルール守らなければ製品を入れないよっていうことになると、要するに、それは自由貿易とは言えないよねと、いうような状況 で今回の場合 IPEF の場合はですね、関税の、撤廃だとか削減っていうのは想定していない、これ今申し上げた非関税障壁をどうね撤廃していくのか、はい、あるいは共通のルールに基づいていくのかっていうところがポイントなんですね。
まあ、もともとね、その経済安全保障のじゃ文脈で出てきているというふうに考えていいわけですかね、これ。
そうですね、もちろんそうで、対象となっているのは中国ですよね。
あ、これも
で中国ってのは例えばですね、はい、日本のですねホタテ貝が、はい、中国に入っていくことはできなくなったと。
ああ、はい、ね、ありますね。
でこれって、関税はかかる、例えば一定程度かけてるかもしれないけれども、ね、それを上げたわけわけではない、
はい、
でルールが変わったから入れることができないよねと、でこれはどう考えてもおかしいじゃないかといったときに、じゃあその、ね、相手にそれをやめさせるような、そういう手立てというのがあるのか、紛争解決手段があるのかないんですよ。中国は言ったら言いっぱなしでしょ。でこのことによって、例えば今は魚介類というふうに限定的に言ってるけど、あらゆとあらゆる分野でそうじゃないですか。もともと法の支配っていうのが成立してないだけにですね、
はい、
共産党が決めたら全部右に流れて決まっていってしまう、こういったところでは自由貿易というのは成立しないよねというところで、そのルール同盟を作りましょうというのがIPEF の狙いなんですね。
これはどうなんですか。もともとあったその TPP からアメリカが抜けた、まあ、その辺の補完の意味もあるんですか。
そうですね、TPP っていうのは関税の部分もありますからね、
はい、
このルールで、共通で、一致していこうというのがアメリカの狙いだと思いますけどね。
まあ、その辺のね、4分野が言われていて、貿易、そして供給もクリーン経済、公正な経済というところが、出てきておりますが、まあ、この公正な経済とこのあたりっていうのが特に非関税障壁の部分になってくるんですかね。
そうですね、ただですね、その一方で貿易となると、
はい、
実際にもう物が行ったり来たりしてますから、そこもですね共通のルールでとなると、どうもですねアメリカのルールが押し付けられるんじゃないのかという懸念もあるんですよ。だからこれはまとまっていかない、
はい、
という状況になるんですね。
まあ、総論としては賛成だけど、各論になるとみんなそれぞれ事情が出てくるみたいな感じですか。
ですから、かつて日本でですね金属バットの、はい、貿易摩擦ってあったの、日米間で。
金属バットですか。
で以前、まあ、飯田さんはちょっと記憶ないかもしれないけども、私たちが子供の頃って結構金属バットが、
はい、
破損してですね、はい、結構事故だとかね、
はい、
怪我が相次いだことあるんですよ。それ日本の経産省が、当時は通産省ですけども、
はい、
安全基準というのを作りましてね、でそれで、すぐに壊れたりしないようにしましょうということになった、
はい、
ところがそうなった途端にアメリカの金属バットが日本に入ってくることはできなくなったんですよ。
なるほど。 ど。
で、アメリカが何言い出したかというと、うん、それは日本が勝手に決めた非関税障壁じゃないか、うん、自由貿易に反するということで、ね、猛烈なプレッシャーがかかった。
なるほど。
で、アメリカはアメリカのルールを押し付けるっていう状況になりますからね。
あんまりそれがひどいと、この3カ国としても、いや、勘弁してくれよという話になってきますよね。
だから貿易の分野がなかなか進んでいかないっていうのはそこにあるんですね。ルールを共通化する、公正にするってのはいいよと。
はい、
ただ、アメリカのルールだけが公正、公平なルールじゃないんだと。いうのが各国の認識なんですね。
結構、まあね、日米交渉なんか見てるとガンガンこう来るみたいなイメージありますけど、こういう多国間交渉でもアメリカという国は大体そうですか。
大体そのルールを作る側にもあるんですよ。だから日本も、はい、常に、ね、ルールを作られる側にね、とどまっているから、
はい、
日本もですね、そういったルールを作る側に回ろうじゃないかっていう戦略はあるんですが、なかなか実現していないという状況なんですね。
これこの先なんですけど、 APEC で、まあ、発表ということですけれども、これそうするとなかなか落としどころまで持ってくるの難しいんですか。
だから4分野で共通のルールが作れるところだけちょっと、ね、作りやりましょうということなんだろうけども、そうなってくると、あまりですね、実効性があるかどうかっていうとちょっと疑問ですよね。
で、まあ、後ほども取り上げますけど、あとアメリカ大統領選まで1年と、こうなってくると、アメリカ内向きになってくると、こういう交渉もこの後は進まなくなりますか。
というよりも、バイデンさんは、まあ、おそらくこれをですね、
はい、
一つの、まあ、手柄にしたいんでしょうね。手土産といった面ですかね。
なるほど、そのためにも早くとにかく合意するんだと、これが強引に行くのか、それとも早く合意したいからちょっと諦めるところ諦めようになるのか、まあ、どっちになるんですかね。
まあ、だから形を作るんでしょうね。
なるほど。
要するに貿易分野は進んでいかないから、他の3分野で合意してとりあえずこれを先に走らせましょうという方向だと思いますけどね。で
それを華々しく発表して、俺が作ったんだというのを作りたいわけですか。なかなか他にメリットが見ね、まあ、得点を上げるところがあんまりバイデンさんも少ないということですか。
そうですね。ですから、そのリーダーシップを発揮するアメリカの大統領というところですね、
は
い、中国という大国に対して、諸外国をまとめてリーダーシップを発揮するというね、そういう形を作りたいんだろうと思いますけどね。
なるほど。続いての時間はここだけニューススクープアップ。アメリカ大統領選挙まであと1年。来年11月5日に投開票されるアメリカ大統領選挙まであと1年となりました。民主党は再選を目指すバイデン大統領、共和党は返り咲きを狙うトランプ前大統領の指名獲得が有力視され、2020年の大統領選挙の再選となりそうです。民主共和両党ともに来年の1月から党員集会予備選が始まるということであります。
おそらくですね、民主党共和のね、
はい、
激突はですね、バイデントランプの選挙戦になることはほぼ間違いないだろうというのが私の見通しですし、まあ、数字上もそうなってるんじゃないかなと思いますね。でそしてパターン2つあるんですよ、
はい、
1つ目のパターンは、このトランプバイデンの、まあ、領有が、まあ、指名を決するというところが1つで、もう1つは第3の候補が出てくるというパターンが2つ目のパターンとしてあるわけなんですね。
なるほど。
で、まあ、前者で言うとですね、
はい、
まあ、それぞれ拮抗はしてるんですけれども、鍵を握るのは何もですね、アメリカの有権者って必ずしも、共和党員とかね、民主党員というこの気色を鮮明にしている人たちだけじゃなくて、日本と同様無党派層ってのもいるんですよ。こういった人たちがどういうふうな、投票行動に移ってくるのかっていうのも一つ注目でしてね、
はい、
でそうなってくると、普通であるならば、要するにやっぱりそのトランプさんというとかなりね、極端ですから、振り切ってますからね、
はい、
そうじゃないニュートラルな人たちはバイデンさんに投票するんだろうけども、うん、じゃあね、これ考えてみたときに、トランプ政権時代と今のバイデン政権時代で、ね、
うん、
自分たちの生活はどっちが良くなってるのか、どっちがいいのかって考えると圧倒的にトランプ時代なんですよ。そうするとやっぱりそのニュートラルな人たちが、バイデンさんじゃなくてトランプさんの方に入れてくる可能性もあるよねと、
はい、
ですから、これから1年間来年の11月ですからの間で、その経済景気がどういうふうな展開を見せているのかっていうのも一つ注目なのかなと思いますね。そしてパターン2としてね、
はい、
出てくるのがロバート・ケネディ・ジュニアが出てくるんですよ。
はい、
JFK のおいっ子ですね。
はい、
でこの方は民主党で、はい、指名を取ろうとしたんですが、2024年大統領選挙でね、
う
ん、で取れなかったわけなんですよ、ね。でそこで考えていくと第三の候補で立ったんだけれども、はい、もちろん当選できませんよ、大統領は当選できないんだけれども、まあ、知名度の高さ、そして訴えかけてる主張がかなり特殊でしてね、その特殊な人たちを取り込んでくる可能性があるということなんです、はい。じゃあどういうふうに特殊なのかというと、ワクチンとか、新型コロナウイルスに対して非常に懐疑派なんですよ。懐疑派というのはよく世に言われるところの、まあ、陰謀論的なちょっと部分がありましてね、
はい。
ですから、そういった熱心な信奉者は要するに、このね、ケネディ・ジュニアの方に、はい、投票しかねないという状況にあるんですよ。そうするとじゃどで、しかも 14% 取ると言われてるんですよ。
お
どっちを食うのと言ったらトランプさん食われちゃうんですよ。
あ、これが面白いですね。もともと民主党の人で、しかも民主党の名門ケネディ家なんだから、普通で考えたらバイデンさんの票を食いそうなんだけど、その主張で考えるとむしろトランプさんの票を食う可能性がある、なるほど。そうするともともと民主党だし、この人側面支援みたいな風にも思いますけど、別にそういうわけではないんですか。
この人はね、ちょっと振り切っちゃってる人ですから。
なるほど、
そういう点では自らが正義だと思って出てくるわけですから、そういった点でね、言うと政治的な駆け引きで出ないということはないのかなと思いますけどね、
は
い。
あ、もう出ると言ったら俺は出るんだと、結果云々じゃないんだと、
はい。
これでも確かに第三の候補がっていうと、ねえ、クリントン氏が勝ったで、ブッシュ父ブッシュが2期目を目指した選挙でロスペロー氏が出ましたよね、はいはい、あんな感じの結果になるかもしれない、
そうですね、そういう、ね、あのね、父ブッシュパパブッシュの場合は落選ということになりましたからね、
はい、
2期目はできなかったわけですからね、
パパブッシュの票がロスペローに食われた
と、ね、食われたということですからね、
これ当選しようと思うと本当に大変だけども、やっぱ落選運動みたいなものっていうのも こういう形でやるか、
うん、だから足を引っ張るつもりはご本人はないんでしょうけども、うん、
結果としては
結果としてそういう形になりかねない。
はあ、これそうなってくるとトランプさんとしても頭の痛いところですか、これは。
加えてやっぱりトランプさんね、はい、かなりの数の裁判抱えてますんでね、でいやその裁判に勝つとか負けるとかじゃないんですよ、
はい、
要するにそれの裁判対策の費用って莫大にかかるんですよ。でその資金の捻出をしていかなきゃならないという状況の中で、
はい、
選挙資金が果たして続いていくのかどうなのかっていう問題も一方で抱えてるんですね。
日本以上にネットの選挙とか、まあ、そういう、こう手法とかも、ね、いろいろ進んでいると言われるアメリカの大統領選ですけれども、やっぱそうは言っても集会やって握手してっていうのは大事になってくるんですか。
そうですね、やっぱりあの集会であるとかね、
はい、
まあ、党員集会であるとかそういう会合を開いて、そこに行って、評価は高めるというのが非常に重要ですよね、これね。やっぱりそのリアルの選挙なんです、アメリカの選挙って。どこまで行っても
ネットがこれだけ発達しても、
発達してもですね。
なるほど、あと1年どうなっていくのか、今日のスクープアップアメリカ大統領選挙についてでした。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式 X では平日は毎日最新情報を配信中です。ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載中、飯田浩司のそこまで言うか、毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください。